節まで。式次第の右下に記してあります。民数記6章22節から26節。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに言って、彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。このところから祭司の祝福を受けてと題して御言葉を取り継がせていただきます。改めて明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨日主日礼拝ということで、礼拝、皆さん共に集って、今日は連チャンですよね。2日続けての礼拝と、特にお正月で、家族との交わりとか、ご都合もいろいろある中でこの時間を性別するというのは大変な面もあるかと思います。けれども年の初めに礼拝を捧げてスタートする、これもまた大きな恵みだと思いますね。集うことができましたことを本当に感謝をしたいと思います。今朝、祭司の祝福を受けてという主題で、メッセージを取り継がせていただきますが、今読ませていただいたところには祭司の祝祷とかアロンの祝祷、そんなふうに呼ばれる祝福の祈りが書かれています。聖書の中の数ある祝祷の中でこの祝祷は第二コリントの13章の13節の祝祷、毎週礼拝の最後に牧師が手を挙げて捧げる祝祷、最もよく知られている祝祷だと思いますけれども、それに続いて用いられているのがこの民数記の祝祷、祝福の祈りですね。22節23節のところで主はモーセを通してアロンとその子らに、イスラエルの子ら、彼らをこのように祝福しなさい、そう告げられました。アロンはモーセの兄、祭司として最初に選ばれた人でした。アロンの子らは彼の祭司職を受け継いだ一族ですね。旧約の時代はアロンの子ら、その種族といいましょうかに祭司は限定されていたわけです。幕屋や神殿で動物の犠牲を捧げて、そして民に代わって、あるいは民を代表して神様に仕える、そしてイスラエルを祝福したわけですね。しかし新約の時代には動物を捧げるという必要はなくなりました。イエス・キリストが十字架に罪のないご自身の命を捧げて、旧約聖書に記されている動物の犠牲を完成させてくださったからですね。 アロンの子らに限定されていた祭司職の制度もなくなりました。キリストの贖いを受けた、罪の許しを受けた全ての人々が、第一、ペテロ2章の9節によりますと、王である祭司とこう言われています。いわゆる万人祭司ですね。キリストを信じて救われた者は皆祭司として、この祭司の祝祷に表された心を持って人々と交わり、人々を祝福しなさい、まあ、そう言われているわけです。この祭司の祝祷は3つの祈りからなっています。第1の祈り、主があなたを祝福しあなたを守られますように。そもそも祝福するというのはどうすることでしょうか。広辞苑で調べますと、広辞苑の第6版で、調べてみますと、祝福というのは2つ意味が書かれていまして、一つは幸福を祝いまた祈ること、二つ目はキリスト教で神から賜る幸福や恵み、まあ、そんなふうに説明されていますね。つまり一般的には相手の人が幸せであることを祝ったり祈ったりすること、これが祝福であり祝福するということ。そして特にキリスト教的には幸せや恵みは神様からいただくもの、神様からいただく賜物だと、まあ、広辞苑は説明をしている、とても良い的確な説明だなと思いました。祭司の祝祷の第一の祈り、これは二つの部分からなっています。まずは主があなたを祝福し、主があなたを祝福してくださるようにという積極的に祝福を求める祈りです。祝福の源泉、源は太字で書かれている主です。このお方があなたを祝福してくださるようにと祈っているわけです。新改訳聖書の太字の主はそこにヤハウェと呼ばれる主のお名前が書かれていることを示していますね。そのお名前の意味はあってあるもの、つまり永遠の存在者である、あるいは荒らしめるものと訳すこともできて、その場合は万物を荒らしめるお方、万物の創造者、まあそんなふうに理解できますね。今朝の礼拝の招きの言葉、詩編の100編の3節のところに、主れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊と書かれていますね。主が全てのものを作られたお方である、私たちはそのお方のものであるということです。まあ、多くの日本人は初詣をしますね。初詣に限らず、何か新しいことを始めようとするときに、人間の力を超えた何者かに手を合わせる。何十階建てというような大きなビルを建てるときも、神主を招いて、なんか変な感じがしますよね。 でもそれが当たり前、それが当然のことと、まあそう考えて工事関係者はそういう計画を立てるわけですよね。まあ、私たちは主なる神様にその工事の祝福を祈り求めるということですけれども、よくよく考えると拝む対象、これは死んだ人間や蛇や狐や、あるいは木や石で作った何か、そういうものであるとしたら、普通は理性的にはそういうものに手を合わせる、拝む、祈る、そんなことはしなくなって当然ではないでしょうか。だけどするんですよね。本当に不思議だなと思いますね。やっぱり人間の心の中に自分の力、知恵、そういうものを超えたもっと大きな力や知恵、ある存在があるんだと。だけどそれがよくわからないから、日本で神々として祀られているもの、これに手を合わせるということではないでしょうか。どうせ祈るのであるならば、そういう木や石、死んだ人間や動物というのではなくて、万物を創造されたお方、歴史を支配しているお方、そういう人格を持ったお方がいらっしゃると聖書は語っているわけですね。そしてそのお方は私たち一人一人の存在、つまり私たち一人一人命を与えてくださって、そして私たち一人一人の歴史、つまり私たち一人一人の人生を導いておられるお方だ。そのお方、まことの神にこそ祈るべきではないか、祈るのが良いということでしょう。万物の、人間の、そして私とあなた個人の存在の源であり、すべての祝福の源泉であられる主なる神様に祈る。この太字の主こそ神と知っている人は本当に幸いだと思いますね。次に、守られますようにと祈ります。与えられている祝福を奪われないように守ってくださいという祈りですよね。野球やサッカーやどのスポーツであったとしても、攻撃だけでは勝てない、守備が良くなければ攻めるだけでは勝てないわけです。霊的な戦いも同じですね。ですから主があなたを守られますように、そう祈ります。コロナ禍が始まって自主規制もだいぶ解けてきています。しかしロシアやウクライナ、ハマスとイスラエル、その戦争をはじめとして世界各地で多くの難民問題が続いています。人々の平和と自由な活動を奪い、経済を奪い、体と心の健康を奪い、命まで奪おうとしている悪の力、そういう力から守られますように、この祈りは今も非常に切実な祈りですね。このように祭司の祝祷、まさに 霊の戦いの真っ只中にある人々を助けて、主があなたを祝福し、また主があなたを守られますようにと、守備を積極的に祝福を求め、また守備を固める祈り、これをするわけですね。第二の祈りは、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにです。御顔をあなたに照らすというのですから、主の御顔から光が出ている、主の御顔が光り輝いているという感じですよね。顔が輝いている、そういうふうに感じる表情の人、あるいはそういう時というのがありますね。顔が陰っている、曇っている、そういうふうに感じる時もありますよね。神様の顔が輝いているように、こう祈るわけです。その光があなたを照らすように。この光は命です。朝太陽の光が上がると、草木は息づいて、虫はうごめいて、鳥はさえずる。大自然が命を吹き返します。すべての人を照らす誠の光、世に来られた神の一人子イエス・キリストによって罪の闇が払われて、永遠の命が開かれて、私たちは信じることで光の子供とされ、世の光とされました。そして誠の光の中を歩くことができるようになりましたね。物質的な光、これを分光器に当てると7色に分かれる。それと同じように霊的な光、これを分光器にかけると、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、9つの色に分かれて、折にかなった色彩を放って、私たちの命、私たちの生活、これを支え、また育み、豊かに導いてくれるわけです。その光が主の御顔から発している、それが御顔をあなたに照らしということですよね。顔はその人自身を表します。コロナの時は、まあ、今も大きなマスクで顔が隠れてしまっている。2020年にコロナに入って、その年に赴任した教師たちは、教会の人たちと一緒に礼拝を持つ機会が非常に少なくなりました。で、礼拝を持ってもみんなマスクをかけていると。ですから顔がわからない、覚えようと思っても顔がわからないとなかなか覚えられないんですよね。私も未だに失礼してしまうようなことがありますけれども、やっぱり顔はその人自身です。手や足が、背中が、その人を表すということ もちろんありますけれども、でもやっぱりその人の人格をそのまま表しているのは顔ではないでしょうかね。主の御手、主の御足、聖書を読んでいくとそういう言葉が出てきますね。そこに主のご愛や主の臨在が表されていると感じることがあります。しかし主の御顔は主なる神ご自身を一番的確に表し、そして一番親しく私たちに表してくださるものですよね。詩編の34編の5節に、主を仰ぎ見ると彼らは輝いたとあります。義の太陽と言われる主を仰ぎ見、その御顔の光に照らされる、そのことでその御顔を、主を仰ぎ見た私たちも、私たちの顔も輝いていくというんですよね。罪や思い煩いや心配事、それで心が騒いだり曇ったりすると顔が曇ります。逆に心が主の御顔の光で照らし出されてくると顔は明るく輝いてくる、心に平安が与えられてくるからですよね。しかしそれも今は不完全であるとしても、キリストがもう一度来られるとき、キリストの再臨のときは、第一コリントの13章の12節によると、顔と顔とを合わせて見ることになりますと書かれていますね。それは本当に素晴らしいことだなと思います。イエス様が再臨されるその時に、イエス様のもとに私たちは挙げられる、イエス様とお会いする、イエス様のすぐそばに行く、いろんなこと言える。でも顔と顔とを合わせて、しっかりとイエス様のことが分かり、イエス様も私のことをしっかりとはっきりと見てくださる、本当に素晴らしい恵みの時だなと思いますね。今はぼんやりと一部分しか見えないとしても、その時には完全に、そして親しく知ることができるようになるのだと、その第一コリントの13章では語っているわけです。再臨の主イエス・キリストに顔と顔とを合わせる、その日その時、その時を楽しみにして、今は祈りと賛美を持って主を礼拝し、主を仰ぎ見ることで罪を許されて御顔の光に照らされて生きることができるものとされました。主なる神を知り、物質的霊的さまざまな祝福を主なる神様からの恵みとしていただいて生きることができるようになった。迎えた一年も新しい恵みを増し加えてくださる、そのことを期待していきたいと思いますね。最後の第三の祈り、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。神の戒めに背いて堕落したアダムとエバは、神である主の御顔を避けて身を隠したと創世記3章8節が語っています。同じように アダムの子として罪ある私たちは神の御顔をそのまま見ることは今はできません。むしろ神殿で万軍の主を見たとき、ああ私は滅んでしまうと恐れ嘆いたイザヤのように、あるいは夜通し漁をしたのに何一つ取れなかったけれども、網を下ろしてみなさいと言われたイエス様のお言葉通りに従って行った時に大漁を経験した、その時主よ私から離れてください、私は罪深い人間ですからと驚き叫んでひれ伏したペテロのように、私たちは恐れおののくばかり御顔を避けたりするばかりですね。しかし本当に興味深い面白いことに、ああ私はもうダメだ滅んでしまうといったそのイザヤを召して偉大な預言者として用いられました。そして私から離れてください、私は罪深い人間ですからといったそのペテロを召して人間を取る漁師にしてくださいました。彼らを大いに祝福してくださったのです。祭司の祝祷の第三の祈りでは、主の御顔を避けなければならない罪人、滅んでしまうと嘆いて私から離れてくださいと叫ぶほどに深く罪を自覚している者に対して、主が御顔をあなたに向け平安を与えてくださいますように、与えられますようにと祈っていますね。ここに神様の方からの一方的に差し出される許しの恵み、これが前提として表されていると言えるでしょう。その恵みはイエス・キリストの十字架と復活によって示された罪の許しによって与えられる救いの恵みです。その恵みを信仰によって心に受け入れることで、私たちは神との平和を持つことができるとローマ書の五章の一節に記されていますね。平和、この祈り、第三の祈りで平安を与えられますようにと訳されている言葉、これがシャロームです。ヘブル語のシャローム、シャロームというのは欠けたところのない状態、神様が私たちに与えようとしておられる祝福の全体像、総称を表す言葉です。ですから争いのない状態であればそれは平和となり、神との平和とか対人関係における平和、国家や部族間での平和というふうになります。あるいは心理的精神的な意味では平安となりますね。まあ、ここでは平安というふうに訳されているわけです。そしてそれは経済的に見れば繁栄を意味することになります。肉体的精神的な健康、それを意味することがありますね。知的学問的な意味では 知恵、あらゆる面での勝利、そういったものを表すのがシャロームです。前の教会で生まれた女の子に名前をつけるということで、どんな名前をつけるのかなって思ってたら、まどかちゃんっていう縁ですねという名前をつけた人がいました。でそれを思った時も、あ、シャロームだなと思ったんですね。欠けたところがない満月のような状態、これがシャロームです。日本人が初詣をして願うのは何でしょうか。無病息災、家内安全、商売繁盛、まあ、この3つの言葉で大体表されるようですね。それはまさにシャロームを求めて祈る祈りにつながっているわけです。ただし先にも見ましたように、そのことを誰に向かって祈っているかが問題です。シャロームの源泉が問題です。シャロームの源泉、祝福の源泉、これは不動心の主なる神様だからですね。主なる神様は御子イエス・キリストの十字架と復活の福音によって、私たち罪ある者に御顔を向けて、今も向けていてくださいます。そしてシャロームを与えてくださるのです。欠けたところのない完全なシャローム、それは主イエス・キリストの再臨の時に実現するとしても、今この時代に、この時にイエス・キリストを信じることによって、心に平安、自分自身との関係における平和、神様との平和、そして周囲の人々との平和を心から求めて願うものになりますね。新しい年を迎えたことですけれども、この年、自分自身のためにシャロームを求める、祝福を求めると同時に、それだけではなくて、私たちも祭司とされたものです。一人一人が、万人が祭司です。そのようなものとして、他の人々、困難の中にある人々、あるいは国々のために祝福を、シャロームを求めて歩ませていただきたいと思います。しばらく祈りましょう。お祈りはそこまでにしまして、もう一度賛美をします。